こんにちは、中村仁です。書く力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方、本日は第9回の音声になります。結構喋ってきましたね。今日は本題に入る前に少し雑談も含めてちょっと喋ろうかなと思います。大阪は1日中雨なんです。まあ緊急事態宣言前から外に出てないですけど、今日も1日中家の中で雨降ってるのを見ながら音声を収録してました。で、まあ音声収録のネタなんかないかなと思いながら、いつも通り日経とか複数のね新聞を読んでたんですけど、日経読んでたらネット攻防記っていう記事があることに気がついたんですね。でこれがドラマ化されてると、パラビという配信サービスでドラマが放送されてたんですね。パラビっていうとネットフリックスとかフルーとか、ああいうこう動画の配信サービスですね。で見たんですよね。めちゃくちゃ面白くて、特に1個目の作品がネットバブルが弾ける前後の話で、まあ、ほぼ主人公がサイバーエージェントの藤田進さんをこうメインに進めていってたものですね。でネタバレになるからあんま言わないですけど、実際の事実関係だけ話すと、藤田さんっていうと26歳で東証マザーズに上場しているぐらいなので、僕らからするとね、同じ企業家でももう雲の上の存在なわけですよね。でそういう方でもいろいろ苦労してるんだなというのが実感としてありました。例えば最初に入社した会社で営業のトップを取った後に1年後にもう独立されてるんですよね。で1年目に入社した時のインテリジェンスって会社の社長さんをやってた宇野さん、まあ、今の郵政のホールディングスの社長ですよね、が 70% 出資するって言ってくれたんですね。独立するんだったらすごいですよね、これ出資いきなり。でいろいろ営業していくんだけど、エンジニアがいないと。藤田さんはエンジニアじゃないから。でそんな時にいいエンジニアがいないので探していくと、怪しい、ちょっと怪しいことをやる会社があったと。でそこの社長が挑発で怪しいと、でも腕が確かだというので会いに行って、こんなんやろうと思うんですけどって言ったら、いやそんなん余裕よ、できるよって、何でもできるよっていう人がいたと。でそれが堀江門だったらしいんですけど、で一緒に組むと。で堀江さん側も怪しい感じだから、大企業とかにはなかなか相手にされないわけですよね。で一方宇野さんとかサイバーの藤田さんっていうのはそっち大企業系とも喋れる人だから、こう2人が組むわけですね。営業といわゆるエンジニアが組ん でどんどんどんどん商品出していって売れていくと。で両方ともね、いずれ会社上場してるんですけど、やっぱ人とのそういう出会いが大きいんだなと思いました。上場したきっかけはその出会いがあったからっていうことをおっしゃってました。で順風満帆に行くかと思いきやね、ネットバブルも弾けて気づいた時にはうまくいかなくなってた時期があったそうです。で自分の会社の株主の第4位に村上義明さんが気づいたらいたんですって。 10% 買われてたと。当時は10億ぐらいだったらしいんですけどね。でこのまま会社の、ね、調子が悪いから社員に自分の持ち株を無償で上げたりしてたんですって。だから自分の持ち株比率が下がるじゃないですか。で気づいたら村上さんが誰か他の人と組めば藤田さんの持ち株比率を上回って会社に乗っ取ることができる状態になったんですって。これ結構大変じゃないですか。それで藤田さん悩んで悩んで、その最初に、ね、独立した時に出資してくれた宇野さんに自分の会社買ってくれませんかって言ったら断られたと。別の本にも書いていったと思いますけどね。でもどうしようもなくなったっていう時に楽天の三木谷さんが現れて出資しますよって言ってくれたんですって。それで生き残ったと。今や4500億年商を上げる会社に成長してますよね、サイバーエージェント。で僕このドラマとか見ながら、人との出会いってめちゃくちゃ大事だなって改めて思ったんです。そう、努力をね一生懸命している限りは必然の場所、必然のなんていうかな、人がその時にこう現れる、そんなことを思いました。まあ僕の経験でもそういうのはいくつかあるのでね、重ねながら見てました。僕自身も まあメルマガをね、とある方のメルマガを読んでいて、3年ぐらい経った時にこれだと思ってその人のセミナー出たんですよね。でそれがきっかけで実は人生が大逆転できた。その人との出会いもそうだし、その人のコミュニティで出会った人たちのおかげで切磋琢磨して努力できるようになったと。まあその先生のね、コミュニティの人たちってめちゃくちゃ会社員として優秀な人が多くて、意識も高くて常に勉強するのが当たり前だったんですよね。相田みつおさんの言葉に一生勉強一生青春っていう言葉があるんです。これはまあ年を取ってからね、体とかが硬くなっても頭だけあるいは心は柔らかく柔軟に生きる方が成長できるよっていう、そんなことを意味して言ってることらしいです。まあ、何かに一生打ち込む、一生勉強するっていうことをやめてはならないと。そしてそれを続けていると、いずれ必要な時に必要なものが必要なタイミングでやってくる人かもしれないね、今日の話の最初から考えると。なので僕らは常に勉強する必要はあるし、何かやりたいことがあるんだったら間髪入れずにチャレンジをしていく必要があるんじゃないかと思いました。僕もその最初のね、お世話になった方とお会いした時っていうのは、大阪から東京にね、有給取って29万4千円という結構な大金を支払って、セミナーに行ったことがきっかけで実は全部変わったんですね。前回お金で時間を買うみたいな話したと思うんですけど、そういうマインドセットを最初1回取ることで、あとはもう貝の雪だるまがどんどんどんどん前進していくように回っていくんですよね。この最初の雪だるまを回すのが大変なんですよね。雪だるま作ったことある人いるかもしれませんけど、雪でね丸作るじゃないですか。で最初ちっちゃいんですが、転がしていくと雪がどんどんこうついてくるわけですね。でどんどんでっかくなって、いずれ勝手に転がり出してもう止まらなくなるんですけど、そうなったら楽ですよね。でそこまでが実は結構大変だったりするんですよ。その時にこの優秀な先生、尊敬できる先生がいたりとか、その仲間がいて切磋琢磨できる環境があるとか、そういう強制力とかね、でノウハウとかがあれば、無駄な失敗したりとか途中で諦めちゃったりとか、そういうことはなくなると。やっぱ人との出会いっていうのは大事だなと思うし、その前提としては常に勉強し続けるっていう思考が大事なんじゃないかみたいなことを今日ネット公募機見ながら考えていました。はい。で何を今日話そうかと考えたときに、昨日のメルマガかな、18日の月曜日からセールス作家として活躍するためのあるご案内をしますという話をしました。はい。でそれは18日に話をするんですけど、それに参加してくれた方にね、特典をいくつか用意しているので、今日はその特典に関しての話をちょっと口頭で解説しようと思っています。全部で4つあるんですよね。で1つ目、早速なんですけど、広告費用を1円も使わず、たった9日間でメルマガ読者を300人増やした方法、興味ありますか？広告費用1円も使わなくて、たった10日足らずでメルマガ読者が300人増えると。これズームインタビューしました、うちのクライアントに。あのね、やっぱりリスト持ってるかどうかはめちゃめちゃ大事です。でまず100人、300人いったら食っていくことができます。1000人いったら世界が変わります。それぐらい大事なんですね。でいきなりお金を使うことができる人はやった方が早い、あのスピードをね買った方がいいから、お金で。でもできない人はまず無料でやるしかないじゃないですか、その場合って。じゃあその時に何をすれば300人も集められるのか、実際これね、成果があるかどうか、再現性あるかどうか、僕も試しました。このインタビューをねクライアントにやった次の日に、そしたら400件超えました。広告費0円です。でかかった期間6日間でした。はい。そういうことが起こります。それをどの順番でやっていったらいいのかっていう、実際やっていったものとかその資料とかっていうのも全部シェアをズーム内でねしているので、これご覧くださいと。やっぱね、集客できるっていうのは大事ですよね。なんだかんだどんなにいい商品作っても、話を聞いてくれる人がいなければどうにもならないですから。特典2つ目、猿でもわかるオンラインコンテンツ速記法音声です。 ちょっと名前をねどうつけようかなと思ってたんですけど、結局猿でもわかるってあのよくあるね、売れ筋の本のタイトルから拝借しました。今回で言うと、生物作家になるために皆さんの強みとか経験をコンテンツ化して言語化して、そしてそれを価値提供していくんですね。でそのためにじゃあオンラインかオンラインかって今言われてますけど、どういうものが具体的にあるのかって知らないとね、皆さんにとってどれが適切か分かんないですよね。最近オンラインかオンラインかって言ってる人がいて、でもこの人オンラインかってやってるかみたいなことを思ってたものがあったんで、よくよく見たらオンラインかイコールズームを使ってコンサルするっていうことだったんですよね。ズームっていうのはウェブの会議ツールなんですけど、それだけじゃないんですよね。他にもあるんですよね。でそれをうまく組み合わせて、皆さんが本当に買ってほしい本命の商品を買ってもらうためのこうビジネスモデルにちゃんと位置づけると、営業無理にしなくても勝手に時期が来たらお客さんからお申し込みが入るってことが起こります。無理に渋柿を槍で叩き起こす、叩き落とすっていうのはまあ渋いですよね。そんな柿はじゃなくて、勝手に熟してポトッと落とした時、落ちた時が一番美味しいじゃないですか。そういう状態を作りたい。これはお客さんとの関係でいうと関係性をいかに強めるかですよね。で向こうがそのタイミングになった時にお願いしますって言ってもらえる、そのビジネスモデルを設計しておけば、渋柿を無理に叩いて落として食べて酸っぱくて失敗するなんてことなくなるんで、これを特典2としてちょっと喋ろうかなと思ってます。はい、で特典3つ目、夫婦で億万長者ミリオネアプログラム音声の一部というふうに売ってます。これ実際 39,800円で売ってる音声なんですね。全部で100日間送ってる音声が、まあ、あるんです。で僕と奥さんがこう対談で喋ってるんですよね。こういうタイトル、夫婦で億万長者ミリオネアプログラムとして、で100日間もさすがに送れないんです。1回につき15分から20分ぐらいあるんで、でこれの中で仕事とかお金とかパートナーシップとか、まあ僕が喋っててすごく良かったなと思うやつをいくつか 2,3 個ねピックアップして、それを特典にしようかなと思っています。でセールス作家っていうのは家にいながら仕事する、これってやっぱり奥さんとか旦那さんとかと協力体制ができないと難しいわけですよね。ずっと家にいるって、でお金もちゃんと稼がないといけないし、お金に関するマインドセットの話とか仕事に関するまあ話とか、あそういうのもインストールをね音でしていくと自然とできるようになったりするので、ぜひねこれ音声聞いていただければと思ってます。まあ動画をね今 5G とか流行ってるから動画でやらなきゃって思ってる人もいるかもしれないですけど、動画で聞かなきゃとかね、まあ、実際そんな映像を机座って見ないじゃないですか。音声で十分なんです、特にマインドセットは。なのでこの特典さんは夫婦で億万長者ミリオネアプログラム音声というのをお配りします。はい、で特典4、年商4000万円超えが5年以上続く、セールス作家へのインタビュー。これはですね、うちの奥さんを対談相手として呼んでます。この年商4000万超えが5年以上続いているというのがうちの奥さんなんですね。で実際に僕が今回お伝えしたようなセールス作家としての働き方をもうすでに何年も前からやってるんですね。なのでじゃあその人がそれをやることによってどういうふうに生活が変わったのかとか、活動するメリットどこにあるのかとか、積み上げやすいポイントって一体どこにあるのかとか、セールス作家として成果を出すために必要な能力って一体何みたいなものを語ってもらおうかなというふうに思ってますので、楽しみにしておいてください。はい、で特典4つって言いましたが、間違えました、5つありました。はい、で5つ目、登録して10日でオンラインから100万円売り上げたステップメールの作り方解説動画です。はい、ステップメール書いたことある人いますか？でどうやって書いたらいいかわからないって人結構多いと思うんです。まあ、確かにそうです。世間的に需要がめちゃくちゃある分野じゃないので、書籍で出てるわけでもないし、ニッチなんですよね。でもめちゃめちゃ大事なんですよ。ステップメールっていうのは順番に設定した通りに、そのメルマガの読者さんに、文章が、メルマガが流れていくんですよ。毎日1通とか、毎日2通とか、こちらの設定したい通りの設計をすれば、でこの皆さんの、ね、メルマガに登録します。で毎日毎日ステップメールという名のメルマガを読んでいって、最後の最後に、まあ、例えば商品を売る ていうこともあると思うんですね。で実際に10日で登録してから10日で100万円以上上がってます、売上が。これって結構すごいことで、普通は読者が登録したら半年ぐらいこうメールマガをね発信してお客さんとの関係を構築しながら時期をね待たないといけないんですけど、ステップメールの出来次第でもうすでにニーズが顕在化した人はこれ欲しいんですけどって言ってくれるようになるんです。でそれってステップメールの作り方があるんですね。これ間違ったらもう何の価値教育もできないステップメールの作りになってしまうんで、これ気をつけてください。これを実際の原稿、うまくいった原稿を僕がズームで解説しながらこうやっていったら作れますよっていうのをお伝えします。これを見てあなたは自分用のやつをカスタマイズして作っていただければいいかなというふうに思っています。はい、この5つをですね、参加してくれた方にはプレゼントしようと思っています。はい、具体的には18日に再度情報をお伝えしますので楽しみにしておいてください。ではですね、本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。良い週末をお過ごしください。